今週はヨハネによる福音書の19章16節の後半から27節を朗読させていただきたいと思います。ヨハネによる福音書の16章後半から27節をはじめに朗読いたします。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り、四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子を見て、母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。ついにイエス様が十字架にかけられることになりました。初めの16節にですね、こうして彼らはイエスを引き取ったとありますが、この彼らっていうのはイエス様を死刑にしてほしいと言ってピラトに訴え出てきたあのユダヤ人の祭司長たちのことですね。彼らはイエス様の身柄を受け取ると十字架につけられ、つけるためにイエスを処刑場へ連れて行ったんですね。まあ、とはいえですね、すでにもう皆さんにも、お話ししていますけれども、十字架刑っていうのは当時ユダヤには許されてない、ローマの権力の権威の下で行われるものですから、実際にイエスを十字架にかけたのはローマのローマ軍の兵士たちなんですね。処刑場のある丘はサレコーベの場所と呼ばれたとありますが、まあ、最近あんまりサレコーベなんて言葉をね使わないんじゃないかと思いますけれども、これはヘブライ語でゴルゴタと呼ばれるところだったと言われてますね。なぜサレコーベこうあの骸骨って言われるようになったかと言いますと、その丘の形がですね、ちょうど頭蓋骨の形をしていたって、まあ、いう言い伝えと、もう一つは古くからの埋葬地であるので、まあ、そのように、頭蓋骨の丘とかサレコーベの場所とかですね、そのように呼ばれるようになったと、まあ、はっきりしたところは分からないそうですけれども、まあ、そんな由来から言われているというんですね。彼らはその場所に着くとイエス様を十字架につけました。他に二人の囚人がイエス様を挟むようにして右側と左側で十字架につけられた。これは皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、イエス様は、まあ、三人ですね、イエス様と他の二人、三人がこうあのサレコーベの場所でですね十字架につけられたわけですが、実はこのことは決して偶然そうなったという出来事ではないと聖書は言ってるんですね。旧約聖書のイザヤ書の53章というところには苦難のしもべの予言というのが、イエス様のね苦しみのが描かれている予言の言葉が書かれてありますが、その中の12節にですねこうあるんですね。今朝の週報にも入れときました。ちょっとご覧ください。イザヤ書53章12節、それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であったと。あえてこの下線部を入れておきましたね。この中で死んで 罪人の一人に数えられたって書かれてますよね。実際の囚人たちと一緒に、まあ、3人まとめてって形ですけども、十字架にかけられた、その中の一人がイエス様であったっていうことですね。そしてイエス様はその時その中心に置かれたということであるわけですけれども、要するに聖書はこれらのことは全て神様のご計画の実現なんだって教えてるんですね。実はイエス様のことについては旧約聖書を調べてみると、 いろんなことがすでに何百年も前から予言されていた。いつ頃どこでどのようにして生まれるか、どんな生き方をし、そして何を語り、そして最終的にはどのようにして殺されていくかっていう、そういうこと細かな情報がですね、旧約聖書の中にたくさんあるんですね。なぜそんなにたくさんあるかっていうと、皆さん分かりますね。誰が見ても、ああこの方こそあの旧約時代に予言していたあの救い主メシアなんだってことが誰が確認しても分かるように、旧約聖書は事細かにイエス様について予言しているってことです。で、予言のことは一つ一つ確認していけば、あ、確かにもうこのお方以外にはいないと。あの、実際には人間の歴史の中にメシア、救い主って各時代にいつでもいるんです。今の時代だって私は蘇りのメシアだなんていうね、偽キリストっていうのがいろんな世界各国に何十人かいるんですね。キリストが出現して以来、この歴史の中では偽キリストと呼ばれるものがたくさん出る。これはイエス様自身も偽キリストがいっぱい出るよってことはおっしゃっていた、その通りなんですが、しかし聖書の予言をちゃんと学ぶと、いつどこでどういう形で生まれてどんな生き方をするかまで予言されてますから、それ以外のところで、あら、それ以外の時代に生まれるような人は全部聖書の言うメシアじゃないってことははっきりわかるんですよね、うん、予言っていうのをそうやって並んでみても、ああ確かにこれは間違いなくこの方なんだってことがわかる大事な学びなんだと思いますが、この特にイエス様の十字架の場面に関しては今日も何箇所か出てきますが、聖書の言葉が成就した、その通りに起こった、まさにこの方こそ聖書が何百年何千年もかけて予言していたあの救い主なのだということがはっきりわかるようになっているということなんですね。それはそれとして、イエス様はこの時この二人の囚人に挟まれるようにしてこう十字架にかけられたわけですが、それはもうあたかもですね、神様の贖いの技におけるイエス様の中心的な役割を象徴しているかのような出来事であると言われてもいますね。古代の神学者であるアウグスティヌスっていう人はこのことについてこんなふうに言ってるんですね。ここに三人の全く違った人物がゴルゴタで三本の十字架に同時につけられた。一人は罪人たちの救い主、一人は救われる罪人、そしてもう一人は地獄に落ちる罪人であった。これ象徴的になんですね。人類がイエス様を中心に真っ二つに分けられる。救い主が来られた時に、そのキリストを信じて救われる罪人と、キリストを信じずに地獄に落ちる罪人と、その真っ二つに人類は分けられるんだっていうね、その象徴的な出来事がこのゴルゴタの丘で起こったということですね。またこのことと関連してもう一つ、ここでぜひ皆さんと一緒に心に留めておきたい言葉があるんですが、17節の言葉、ここにこうある。イエスは自ら十字架を背負いって書いてますね。そして、まあ、ゴルゴタというところへ向かわれたと書いてある。自ら十字架を背負いと記されている。これはあの聖書にちょっと詳しい人は、あの十字架刑にかけられる囚人っていうのはですね、まず最初に鞭打たれて、その後あの処刑場までですね、自分がかけられる十字架をこうやって背負って背負わされていくんですね。重いあの木だったと思うんですけど、それを背負わされていく、まあそのことを表していると、いうこともできるわけなんですが、確かにその通りイエス様は自分で担いでいかれたんですが、特にヨハネがこのようにイエスは自ら十字架を背負いとはっきり書いている理由、他の福音書にはこういう書かれ方はしていないんですが、このことをはっきり書いている理由はですね、イエス様の十字架というのはまさにイエス様のご意志だったってことですね。いやいやながらとか仕方なくとかね、思いもよらずそうなっちゃったっていう出来事じゃなくて、イエス様は最初から十字架を意識して歩まれていたし、十字架を避けるつもりならいくらでも避けられたけれども、主の御心としてイエス様はこの十字架を自ら担いでいかれた、ご意志として自分の自由意志を持ってこの十字架にかかられたんだということをヨハネは強調しているんだろうと思うんですね。あの 十字架を担ぐっていう意味では、おそらくもしかしたらこの中でもう皆さんで、ね、よくご存知の方は別の人のことを思い浮かんでいる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。たまたまイエス様がその十字架を担いで歩いていくときに、その場に居合わせたキレネ人のシモンという人がいまして、彼が、まあ、イエス様がもう疲れ果てて運べそうもなかったのですね、ローマ兵がそこにいた適当に男にお前が運べっつってですね、これローマ人の言うことを聞かなきゃならないですから、運ばされたっていうキレネ人のシモンという人が出てくるんですね。実はヨハネの福音書には書かれてないんですけど、他の3つ、マタイとマルコと、ルカの3つはちゃんと書いてるんですね。ヨハネだけはそれを書いていない。ヨハネは知らなかったのか、そんなことないですね。一番後に福音書を書いた人ですから、最初に書かれた福音書を読んでいたに違いないし、これを知らないはずもない。でもヨハネはあえてそれを書かなかったんですね。それなぜかといったら、確かにイエス様は弱り果てて十字架を自分で担げないほどにはなっていたけれども、しかし十字架っていうのはまさにイエス様のご意志、自ら進んでイエス様はそれを担いでそれにかけられようとしていたんだということをヨハネはおそらく読者に伝えたかった、そういう思いがあったに違いないと思うんですね。一人の神学者はこう言っています。たとえ途中でシモンに助けられるような肉体的な姿においては弱々しい力尽きるほどのお姿であったとしても、自ら十字架を追われてゴルゴタに赴かれたということにおいては変わりはない。このことを特にヨハネ福音書が書き記してくれることは私たちにとっての大きな祝福である。このことは書き記されているのは、これを読む私たちにとっての大きな祝福だっていうんですよね。ここは僕、私はちょっととても何て言うんですか、気に入ったって言ったら変ですけどね、ああなるほどそうだなと思わされた箇所でして、祝福なんですね。皆さん、イエス様が自ら十字架を背負ってくださったから、私たちは今罪許され救われてるわけで、イエス様あんな苦しいの嫌ですってね、逃げちゃったら私たちは救いようがない、救われようがないんですね。キリストが自ら進んであの十字架にかかってくださった、そこに私たちの救いがある、そのことをヨハネははっきり語っているわけで、それは私たちにとっての祝福だっていうことですね。自ら十字架を背負うということでは、最近ある一人の人の伝記というんでしょうかね、をある本の中で読みました。これは昭和の初期の頃に活躍した経済学者で、同時にまた彼はクリスチャンでもあってキリスト教の宣教師、伝道者となったですね、沢崎健三という人がいるんですね、いたんですね。この人は明治の40年に東京で生まれた人で、東京外語大に在学中に洗礼を受けてクリスチャンになったと。で、外語大卒業後、今度は京都帝大に進んでですね、そこで経済学を学んで、さらに大学院にも進んでキリスト教経済思想っていうのを研究したんですね。そして昭和16年には京都大学の人文科学研究所の助手となったと、まあ、将来有望される秀才だったわけですね。ところが彼はどういうわけか間もなくこの職を辞して、昭和17年にですね、夫婦で中国蒙古、まあ、今のモンゴルですねに入っていって福音伝道者となった。なぜ突然職を辞してまでも福音を伝えるために、その頃は日本と戦争してましたからね、その戦争の真っ只中にその国に思い向いたのか。それはですね、あの戦争の時代に日本軍が中国大陸で中国人や蒙古の人々にどれほどの暴挙の限りを尽くしたか、まあ、そういうことをある人から伝え聞いた。そのことを知った時にこの、沢崎さん先生はですね、耐え難い思いを抱いた。そしてただただ悲しむばかりではなく、何とも申し訳ないことを日本人がしている、せめてもの償いをしなければと思ってキリストの平和の福音を携えて蒙古の地に赴いた。戦後のことじゃないんですよ、戦争の真っ只中で行っちゃったんです。すごいですよね。そういう人たちが他にも何人かいたそうですね。あまり私たちはそのことを知らない、これは残念なことではないかなって気がしますね。彼は自らの書にこう書き記しています。私は復活後のキリストのことを思った。復活のキリストは 自由に歩きたもうというのは、すなわち十字架から離れたという意味ではなく、その傷を持ったまま歩みたもうというのは、すなわち十字架の木を背に置いたもうているということである。十字架の木はいつもキリストの背に追われている。この十字架が私の姿ではないか。キリストは私を聖霊の釘によって一つとなして、どこへでも歩きたもうのではないか。そしてさらにこう記しています。私はいつも復活の主の肩に追われて、主が行きたもうところについて行く身となったのである。佐々木健三宣教師がこの日本人の手によって抑圧されている人々のところに行ったというのは、ただ自分の正義感とかですね、あるいはこの良心、そういう問題ではなくしてですね、痛めつけられている人々の傍らにすでに主イエス様が赴いていてくださる、それを自分の存在をかけて証ししなければならないというね、そういう信仰に立った行為だったってことですね。わかりますか皆さん。目で見えてわかることじゃなくて、信仰の世界ではっきり彼は見ていたってことですよね。ああイエス様、あの日本軍によって痛めつけられて、あの国に行ってるに違いない、あの人々と共にいるに違いない、その目には見えない、信仰によってしか見えない、それを自ら行くことによって、そこで福音を伝えることによって、目に見える形でその人々に表そう、そういう思いですよね。そういう意味で信仰による行為であったということがわかりますね。澤崎宣教師は蒙古の人たちの中にあっても蒙古人と同じ服装をして、蒙古語を語って蒙古の食べ物を食べたそうですね。まあ、そういう意味では日本人であるってことを極力こう捨てたと言ったらいいんでしょうかね、やめたと言ったらいいんでしょうかね、そういう生き方をしたそうです。その当時は至る所に日本軍の支配がこう行き渡っていまして、町から町へ移動するときにもどこかで必ず検問があるんですね。身体検査とかさせられるわけですよ。そういう時も彼は自分が日本人だって言えば身体検査免れたんですけど、それを言わない、もう個人の一人としてそこに並んで身体検査を受ける。でもやがて彼が日本人だって分かると、日本軍はなおのこと日本人のくせに何だお前はってですね、厳しく取り扱われるようになったってですね。まあ、しかし彼らはその苦しみを耐えました。そしてやがて日本の敗戦の色が濃くなってきた頃、北からソ連の侵入が始まりました。すると軍の上層部をはじめとして日本人は雪崩のようにですね、南へ南へと逃げていったそうですね。ところがそんな中でこの澤崎宣教師だけはその流れに逆らうかのように危険な方向に向かって入っていった。そしてそれを最後に昭和20年の8月3日頃ですね、消息を絶ってしまう。37歳あるいは8歳の頃であったってですね。彼の志を支えていたもの、それは自ら十字架を背負ってゴルゴタに赴かれたイエス様の歩みが、よみがえられて私たちと共にあるイエス様の御業として今もなお続いているんだ、2000年経っても今も続いているんだっていうね、そういう信仰、その確信、それだけだったと言ってもいいでしょうね。それゆえに自分もまたイエス様に従って自ら十字架を背負う生き方をしようと、その人生生涯を全うしたということですね。ところでイエス様がかけられた十字架の上には、まあ、これも当時の習慣に従ったことですけれども、罪状書きがこう板に記されてですね、掲げられたっていうんですね。それはそこにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてある。まあ、これは前回説明しましたけれども、政治的な革命を試みて、まあ、ローマに反逆しようとしたっていう罪状ですね、まあ、騒乱罪ということなんですけれども、当時の公用語であったラテン語、またユダヤ人が日常使用していたヘブライ語、そしてもう一つギリシャ語の3カ国語で書かれてあった。ちょうど時は杉越のお祭りの日ですから、世界中からユダヤ人やユダヤ教を信ずる民がいっぱい集まっていたわけですが、多くの人々がそのイエスの罪状書きを見ることができたって書いてありますね。しかし最初たちはこの罪状書きが気に食わなかった。 ピラトに抗議したんですね。この男はユダヤ人の王と自称したって書き改めてくれと。これどっちが正しいかって言えば、確かに祭司長たちの方が正しいですね。自称した、あのローマ帝国がユダヤ人の王だってイエス様も認めたわけじゃないので、確かにそれは合ってるんですが、それにしてもなんか細かいですよね。もう十字架にかけられて殺されようとしてるのに、祭司長たちはですね、それでも気に入らなくて、この男はユダヤ人の王じゃなくてユダヤ人の王と自称したと書き改めてくれってね、ピラトに抗議をした。ところがこの時ピラトはこの要求を拒否した。私が書いたものは私がそのままにしておけってね、ようやくピラトもここで強気に出ることができたわけですけどね。ピラトにはピラトなりの意図があったこととは思われますけれども、しかし大切なことは、ピラトはこのようにして実は自ら意図せずして、イエス・キリストがユダヤ人のみならず全ての人々を救う誠の王であるということを証言する役割を演じているんですね。面白いですよね。ピラト自身はそんな意識は全くないんですよ。ユダヤ人を軽蔑したし、していたし、イエス様だってただユダヤ人の一人の男、哀れな男、無罪って分かってましたけど、平気で十字架にかける、軽んじていたわけですね。そういう意味ではピラト自身は何一つそんな意識は持っていませんが、しかし神は人間の思いや計画を超えたところで神様のご計画を実現されるお方であるということですね。それによってイエス様は誠の王なんです。ユダヤ人だけではない、全世界全ての人間、人々にとっての王だということをここに宣言したわけですよね。あらわにしたわけですよね。世界中に神の福音、イエスは救い主であるということが述べ伝えられる一番最初の福音宣教と言ってもいいぐらいのですね、そういうことがピラト自身の意図せず、意図を超えたところで神様によってなされていると考えることができると思いますね。旧約聖書の中にアモス書という小さな預言書がありますが、その中にこういう言葉が記されています。5章の1節から、主語には4節まで書かれてますが、まず3節まで読んでみます。1節から3節、イスラエルの家よ、この言葉を聞け。私がお前たちについて歌う悲しみの歌を。乙女イスラエルは倒れて再び起きが上がらず、地に捨てられて助け起こす者はいない。まことに主なる神はこう言われる。イスラエルの家では千人の兵を出した町に生き残るのは百人、百人の兵を出した町に生き残るのは十人。ここには罪のために神の裁きを受けたイスラエルの現実を歌う悲しみが歌われていますよね。そしてその悲しみを歌った上で、預言者アモスはそのイスラエルの人々にこう呼びかける。それは4節です。これ皆さん一緒に読んでみましょうか。4節、はい。まことに主はイスラエルの家にこう言われる。私を求めよ、そして生きよ。私を求めよ、そして生きよ。どうして主の民イスラエルに向かってこういう呼びかけがなされる必要があったんだろうか。主の民イスラエルですよ、に向かって主なる神を求めよ、そして生きよってね、これは当然なんですが、イスラエルの民が神を求めていないんですね。主なる神様を神の民である彼らが求めていないかった、そういう現実の中で預言者アモスはですね、必死の思いで呼びかけた。私を求めよ、そして生きよと主なる神は言われてるだ、言われてるぞとですね。さて、私たちはどうだろうか。私たちは本当に神を求めているだろうか。洗礼を受けクリスチャンであると自称している私たちは、まさに毎日主を求めて生きているだろうか。主なる神が送ってくださったイエス・キリスト、この方こそ私の王、私はただこの方にお従いするのみとね、仰ぎ見ながらキリストを求めているだろうか。これは旧約の時代のイスラエルの民だけの問題じゃなくて、実はキリストを信じて生きる私たちに向かっての呼びかけでもあると言っていいんじゃないかと思うんですね。先ほど見た沢崎千清氏のようにですね、主が行くところならばどこへでも私もついていくという、そういう歩き方を、生き方を私たちはしているだろうか。もしかしたらイエス様、 そこまでついていくのはちょっとごめんこむりたいんですってね、逃げようとしていることはあるんじゃないだろうか、立ち止まってしまっていることはないんじゃないだろうか、あるんじゃないだろうか、あなたの要求は厳しすぎると言って拒否することはないだろうか。そしてそのようにしてイエス様が十字架を追いつつ私たちにここに神を求めなさい、ここに行きなさいと声をかけてくださるのを無視してしまうことがないだろうか。誠の王であるイエス様は今も十字架を背負いつつ私たちと共に歩んでいてくださる。私たちもまた十字架の自分の十字架を背負いつつですね、王であるイエス様と共に歩み続けていくこと、そういう生き方を求められているということですね。クリスチャンとして信仰ってものがね、こう常に何か問題とか苦しみとか悲しみとかそういったあらゆるその苦しみを避ける道具に落ちてしまう危険がありますね。守ってください、助けてください、これ祈っていいんですが、しかし私のクリスチャンの人生の中には追うべき、自分にとって追うべき十字架があるってことも聖書はっきり言っている。私たちが愛を持って背負うべき苦しみがある。その苦しみは御心としてしっかり受け止めて喜んでそれを受けていくべき、そういう苦しみがある。私たちが神の民としてふさわしく整えられていくための試練があるということも教えられていますよね。そういうものも全部ひっくるめて苦しみも何も全部こう避けようとしたら、私たちは神の民として成長することはできない。そういう意味では一人一人にですよ、自分の追うべき十字架があるとイエス様ご自身が教えられましたよね。そういう意味で私たちがそれぞれ追うべき十字架は何か、もちろん追わなくてよいような苦しみもいっぱいあるわけですから、それを見分けさせていただけるように、そして御心であると分かったらそれを喜んで受け止めていく、そういう在り方というものが私たちを作り上げていくということですね。それまで全部無視していくと私たちはとんでもない違った方向に、信仰とはかけ離れた方向に行ってしまう危険があるということだろうと思うんですね。主が求められる苦しみの中に立つこと、主が求められる愛のゆえの悩みの中に喜んで立ち、互いに励まし合って進んでいくこと、それが神の民である私たちにもに求められていることだということですね。さて23節以降にはイエス様の処刑にあたったローマの兵士たちがですね、イエス様が着ていた着物を分け合ったということが記されております。これは当時のこれもまた習慣でありまして、まあ、囚人の処刑に携わった人は囚人の持っているものを、分け合っていいと、まあ、そういう、まあ、役得みたいなもんですよね。そういうことになっていたそうですけれども、ここにはイエス様の着物が4つにこう分けられたって記されていますよね。ということはイエス様を十字架にかけた、実際十字架にかけたローマ兵って4人いたってことでしょうね、はい。ちょっと今の日本人の感覚からするとね、着物って囚人が着ていたね、汗と血がこう滲んでるようなあの布ですよ。それをわざわざ4つに切って分けるなんてそんなことするのかなと思いますが、今と全然違って布っていうのは大切な貴重品だったわけですよね。そういう意味では囚人のものであろうとなんだろうとそれはもったいないということで分け合ったということだと思うんですが、もう一つイエス様が着ていた下着、下着の方は縫い目がない一つの織物だったので、まあ、これはなかなか高級なものみたいですけども、これは4つに分けないでくじを引いて分けたということが記されている。なんでそんな細かなことが記されているかというと、実はこの兵士たちが行った行為も旧約聖書の預言の成就であったってヨハネ自身が書いてますよね。じゃあどこの預言の成就かというと、詩編の22編の19節なんですね。週報にあります、ちょっとご覧ください。詩編22編の19節、そこにこうあります。私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引くって、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く、まあ、これはキリストのことを直接予言した言葉だって言われているんですね。その通りのことが十字架の下で起こった。このようにしてヨハネは初代教会の信仰の核心の中心となった十字架が神様の御心を成就した神のご計画であるってことをはっきり伝えてるってことですね。さっきも言いましたけどね、 イエス様の十字架に関しては本当に細かなところまで旧約聖書は預言していた。それが成就した。誠にこの方こそが聖書が預言していたメシアに違いないということを私たちはそこから確認することができる。しかしそれはそれとして私たちが驚きを禁じ得ないのはですね、このローマ兵たちの態度ですね。たとえそれが当時の習慣慣習であったにしても、今十字架の上で苦しんで死のうとしている人のその足の下でですね、その人が着ていた服をみんなで、4つに切ってですね、分け合ってね、くじを引いたり、まあ、そういう興じているわけですよ。そんなことよくできるなって思うわけなんですけれども、しかしある神学者はこう言うんですね。しかしそれはまさに主イエスの十字架に対するこの世の無関心と無感覚を象徴しているということもできるであろうと。この世の人々がいかにキリストに対して無関心であるか、あるいは無感動、無感覚であるか。十字架ってことを聞いてもね、大したそんな恐れや不安もない、考えもない。キリストそのものについても何の関心も示さない。実はこのローマの兵士たちはそういうこの世の多くの人々を象徴する存在でもあるということですよね。彼らから見ればイエスもまた単なる3人の死刑囚の一人に過ぎなかったということですね。しかし一方で25節にはですね、このような人々、ローマの兵士たちとは対照的なこの十字架のもとにおけるもう一つの人間像が描かれている。まあ登場すると言ったらいいんでしょうかね。それはイエス様の十字架の傍らにいた女性たちなんですね。皆さん25節をご覧ください。25節、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。男の弟子たちはどうしたんだろうか。みんな恐れてですね、ちりぢりバラバラになって逃げちゃったわけですね。ただ唯一この後出てきますが、主の愛する弟子っていうね、これはおそらく前にも言いましたが、このヨハネの福音書を書いたヨハネ自身のことだろうと言われてますけれども、一人だけそのヨハネはその女性たちと一緒に男としてはいたらしいですが、でも主にいたのは女性しかいなかったっていうことですよね。イエス様を愛する敬虔な女性たちがイエス様から決して離れることなくそこに立っていた。それはその母っていうのはマリアのことですね、と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアというこの4人だったということが書かれてありますね。この人々は皆主イエスへの一途な思いを抱いて立っていたに違いない。目を背きたくなるような悲痛な現実の前に逃げることもなく立っている。これ普通ならですね、十字架のその苦しみっていうのを見るだけで気絶してもおかしくないようなむごたらしい悲惨な刑罰なんですよね。とても普通見てられない、ここにいた人たちだってそうだったに違いないですけれども、でも彼らは、彼女たちはですね、イエスへの真実な愛のゆえに、信仰のゆえに、その苦しみをそこに立って共に苦しんでいたということだろうと思うんですね。イエス様から離れることなくイエス様の苦しみを共に味わっていた。それはイエス様へのひたむきな愛の姿以外の何者でもなかったということだと思います。この25節に出てくる4人の女性なんですが、3人はまあ大体イエスの母というのは分かりますよね。で、他のクロパの妻というのと、もう一人についても分かるんですが、ただイエスの母マリアの姉妹っていうのは出てきますよね。マリアの姉妹、一体これ誰なんだろうか。名前が記されてないんですね、この一人だけで。他の福音書と読み比べてみますと、例えばマルコの福音書にはですね、イエス様のそばにいた女性の名前が一人、サロメって人が出てくるんですね。このヨハネには出てこない中でサロメっていう女性が出てくる。そしてもう一つ、マタイの福音書を見ると、その十字架のもとにいた女性の中にゼベダイの子らの母っていう人がいたって書いてあるんです。ゼベダイの子らっていうのはヤコブと ヨハネ、この福音書を書いたヨハネ自身ですね。そのヤコブとヨハネのお母さん、皆さん覚えてらっしゃいますか、イエス様が十字架に近づいてきた頃ね、あの二人の息子を連れてね、あなたが王座に就かれた時は私の息子の二人を右と左に就かせてくださいって言ったあのお母さんなんでしょうね。その人がマタイの福音書には出てくるんですね。でそういったものを全部こう合わせてみると、このイエスの母の姉妹っていうのは名前がおそらくサロメであって、そしてイエス様のお母さんマリアとは、兄弟関係、姉妹ですね、妹だったんじゃないかと思いますけども、そういう関係にあった。だとすればイエス様とこのヨハネっていう弟子はいとこ関係、母方のいとこ関係ということにもなると、確定はできないんですが、古来から多くの学者が、そういうことであったのではないだろうかと言っているところなんですね。ヨハネが自分の名前をこの福音書の中に書いていない、主の愛した弟子っていうふうにしか書いていないとすれば、自分のお母さんの名前もね、マリアの母、イエスの母の姉妹というだけで名前を書かなかったっていうのはうなずけるような気がしますね。自分の名前を書かないっていうのがヨハネの特徴ですね。いずれにしてもこの女性たちは、他の福音書、特にマルコによる福音書を見ると、これらの女性たちはですね、イエス様がガリラヤにおられた時からいつもイエス様に付き従っていたということがわかります。またルカの福音書を見ると、彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたとも記されているんですね。こうした女性たちがいかに深くイエス様の宣教活動に関わり、その働きを助けていたかということが福音書をよく読んでみると分かりますね。彼女たちは必ずしも裕福であったとは思えません。しかしこの人たちはイエス様の働きを支えていたんですね。陰に陽に、大の男たちがユダヤ人を恐れて身を隠していたにもかかわらず、女性たちはイエス様への、愛のゆえに、そのキリストの十字架のもとにイエス様と共に居続けた。ある一人の日本の牧師がこんなことを書いています。日本の教会には男性に比べて女性の占める割合がかなり高い。グレースチャペルもそのあれかもしれない、比較的男性は多いかなって気がしますが、でもやっぱり女性の方がずっと多いですよね。それは、そのことはですね、日本の教会の弱点であると昔から言われているが、それは決して真実ではないと思う。婦人の多さは日本に建てられた教会の力である。神は婦人たちを用いて性別した家庭を宣教の場としているのだ。事実このような婦人たちを通して多くの男性が信仰に導かれているのである。信仰深い婦人たちは日本の教会に与えられた神の賜物である。そういう女性がたくさん与えられていることを私は感謝するとですね、この牧師は、書いていますね。そしてこんなエピソードを記しています。結婚20周年を迎えたある夫婦の話です。その夫婦は奥さんだけがずっとクリスチャンだったと。20年の結婚記念日を迎えて、ご主人がある日奥さんにこう言った。20年を迎えるにあたって何でも欲しいものがあれば言いなさいと、記念に買ってあげるからと言ったんですね。優しいご主人ですね。すると奥さんは即座にこう答えた。それなら私と一緒に教会へ行ってください。約束しちゃった手前ですね。このご主人、とにかく、次の週から奥さんと一緒に、プレゼントとして教会に出席した。そしてそれ以降はご主人と一緒に礼拝の出席が続いたってんですね。そしてやがてはその過程でも教会の集会が求めるようにもなっていった。この奥さんは何でも買ってあげるって言われた時に、いわゆる旅行とかね、宝石を求めたわけではない。彼女が即座に答えたその答えは、彼女が毎日何を祈っていたか、何を一番大事に思っていたか、そういうことの証拠と言っていいんでしょうね。とっさに言われた時にね、神様はこのような女性によって家庭を性別されるっていうことだろうと思うんですね。もちろん旅行だって宝石だって求めて悪いってことではないんですが、何を一番大事にしているか、これはやっぱり本当に、大事に確認しておきたいところだと思いますね。 この時イエス様は十字架の上から、自分はこう十字架につけられているわけですが、その下にいるご自分の母マリアと、そしてもう一人愛する弟子とご覧になりながらこう言いました。まず母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です。そして愛する弟子、まあおそらくヨハネに対しても、見なさい、あなたの母です。そしてその時からこの弟子ヨハネはイエスの母を自分の家に引き取ったってですね。イエス様の十字架にまつわる有名なエピソードの一つではないかと思うんですが、イエス様というお方はご自分の苦しみの極みの中にあっても、自分を愛する者たちの最善をなされた。自分が十字架につけられる中でも、右にいた罪人、あなたは今夜、明日でしたっけ、私と共に今日ですね、パラダイスにいますってね、一人の罪人を救ってるんですよね。そしてここでは自分を産んでくれたマリアのことを思い、自分の愛する弟子ヨハネにですね、この母であるマリアを託した。そういうことまでしてイエス様は死に向かっていた。最後の最後まで救い主、メシアとしての使命を全うされて死んでいかれたということですね。ここに私たちの信じるイエス様の姿があるのだということを、私はしっかり今日心に改めて刻みつけておきたいと思うんですね。そしてこのことは一つの重要な真理を象徴しています。イエス様の十字架のもとで私たちは皆新しい家族とされるということですね。血縁があるなしに関わらず、キリストを信ずる私たちは新しい家族なのだ。つまりクリスチャンになった私たちにとっては、父や母や兄弟や姉妹っていう、そういう言葉が違った意味を持ってくるってことですよね。この地上の家族も神様がくださった大切な賜物です。家族を愛するってとても大事なことですが、しかし残念ながらこの地上の家族は永遠ではないんですよね。やがて時が来ればこの地上から消え去るのです。しかし神の家族は永遠なんです。皆さんこれが本気で信じられなかったら信仰を全うするって難しいでしょうね。皆さん、神の家族は永遠なんです。その永遠の家族の中に私たちはもうすでに組み入れられている。この地上にいるとね、なんか何も変わってないように見えるので、なかなか信じがたいってことあるかもしれませんが、御言葉ははっきりそう言ってる。このエピソードはまさにそういうことですね。イエス様の十字架のもとで、イエスを愛する、イエス様を産んでくださったマリアと、そして愛する弟子がいた。自分がいなくなる、天に帰った後は、あなたの息子はこの人ですよ、あなたの母はこの人ですよと、イエス様が結び合わせてくださった家族、それが教会の原点と言ってもいいんじゃないかと思うんですね。教会ってそういう場所だってことですよね。家族ですから一人が苦しめば周りも共に苦しむ、家族ですから一人が喜べば周りも共に喜ぶ、共に喜び共に悲しみ、そういう苦しみを共に乗り越えていく、それが神の家族、それが地上における教会。もちろんいろんな欠点もありますから、いろんな問題も起こりますが、でもそれもまたキリストにあって一緒に乗り越えていく、それが真実な教会の姿であろうと思うんですね。この場面はまさにそういう意味での神の家族、教会の原点が示されている大切なエピソードでもあるということができるように思います。イエス様の十字架の元でですね、さまざまな人間模様が開かれていました。しかしそこの中でイエス様は一人一人を何とか救いに導こうとされていた。ご自分の苦しみの断末魔の中でイエス様はなお私たち一人一人の救いを願われて、その命を十字架の上に捧げてくださった。ここにキリストの愛があります。ここにキリストによる救いがあります。そしてキリストは死んでやがて復活される。その復活をですね、次回以降ご一緒に皆さんと学んでいきたいと思います。お祈りをいたします。仰ぎ出が悪は、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。